町に夢を広げよう。ウィラブ航空プロジェクト大善寺航空ウィーク。
ドリームス FM では久留米市内46航空の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、ウィーラブ航空プロジェクトを毎月第2週と第4週にお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各航空を特集し、その魅力に迫っていますよ。今週は大善寺航空の特集です。今日は大善寺航空の歴史を象徴する大善寺玉垂宮の日本三大火祭りの一つ、鬼夜です。鬼夜といえば毎年1月7日に行われる勇壮な年頭行事で、日本三大火祭りに数えられる久留米を代表するお祭りです。境内には長さ13メートル、高さ 1.2 トンの大松明が6本用意され、松明に火が灯されると締め込み姿の男衆が火の粉を浴びながら大松明を引き回します。そんな鬼夜の由来や魅力について、鬼夜保存会の岡会長にお話をお伺いしました。それではどうぞ。
さあ、この時間は大善寺航空コミュニティセンターにお伺いしています。お話は鬼夜保存会会長の岡さんです。岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、岡会長、大善寺航空が誇る日本三大火祭りの一つ、鬼夜が来年の1月7日に開かれますね。まずは鬼夜、どんなお祭りなんでしょうか。ご由来などを教えてください。
はい、日本三大火祭り、そして国の重要無形民族文化財、もう一つは1600年以上の非常に古い歴史を持っておるお祭りだということです。
1600年ってすごい歴史ですね。
はい、ですね、もう西暦368年と言われてますんで、古墳時代、はい、多分この辺には類のないような古いお祭りではないかと思っております。
そうですね。もともとどんな由来があるんですか。
西暦の368年にですね、1月7日にこの地域の人民を苦しめておりました賊とユスラチンニンというものがおりました、うん、その方を東大臣という方が勅命を受けてこの地に参られて、闇夜に松明をかざして、その賊とを討ち取ったということがこの歴史の始まりでございます。
ってことは、鬼夜はその、探す火の光が由来してるんですか。
そうですね、松明の火をかざして、賊とを討ち取ったということ、だからもう本当の火祭りということになるわけですね、うん、まずそのこの地域っていうのはもう当時はですね、多分まだ海がそばまで来てたっていうふうに言われておりますし、その潜んでいた、足が生え、こう生い茂ってですね、生えていた、池だと思うんですけども、そういうところをその松明をかざして、そして、打ち取ったということですから、これもですね、北面神事っていうのをこの鬼夜の行事の中でやるわけですけども、そこでですね、この由来がちょっとこう仕草がですね、その北面神事の中にも出てきます。
そうなんですね、はい。ではその鬼夜の構成行事についても伺いたいと思いますが、なんといっても6つの大きな松明がメインで有名ですけども、どんな行事があるんでしょうか。
ですね、この鬼夜っていうのは実は大晦日12月31日にですね、火打ち石で火を取りまして、鬼火とか御神火とかって言っておりますけども、神殿にこれを7日7夜守り通しましてですね、それのいろいろお願い事祈願をして、その決願の日が1月7日というふうに言われております。
年明け前から始まってるんですね。
そうですね、もう大晦日の日から実際の行事は始まっております。
その鬼火が重要な役割を果たすということですけども、大松明に灯るまでは工程が1月7日あるんでしょうか。
実はですね、7日までの話ですけども、1月2日にですね、その松明に取り付けるシリーズナナイ、1月4日には大松明を地域の方総出でですね作るわけですけども、それはもう玉垂宮の境内で作りますけども、が終わってですね、実際の1月7日には昼間にはですね、鬼面尊神っていう行事のですね、徒行官業ということで昼間にそれを行うわけですけども、まず鬼面尊が鬼道阿弥陀堂に 一回入られる。で、それから、まあ、夕方になるとまた、神殿の方にお戻りになるという鬼面尊神の行事がございます。そしてその後ですね、まあ実際の裸衆が出てくるわけですけども、それは夜になって7時半過ぎにですね、各地域から、まあ、裸若衆が玉垂宮の方に参集してくるわけですね。で、実際はそれから7時半過ぎには潮位書きっていうのを始めます。これはですね、裸衆が、まあ、手代松と提灯を手に持ってですね、参道それから境内をですね、いわゆる駆け巡るわけですけども、その前には潮位口開けということで、いわゆる桶をですね持ちまして、その桶を広川、前の川広川と言いますけども、広川に入ってですね、みそぎをして、その若水いわゆるお潮位を汲んで神殿に備えるという行事がございます。で、その後が今おっしゃったようにですね、今度本番の大田松に火をつけるというところに入ってきます。
まあ、本当そこまで大田松に火がつくまで鬼よっていろんな行事が重なってるわけなんですね。
そうですね、
あの鉾面行事っていうのが何かあるんですか？
ですね、これは実際火がついてからですねやるんですけども、大田松に火をつける前にですね、一番鐘というのを鳴らしました、これで、各大松明の下にですね、裸衆がいわゆる勢ぞろいする、で、その時にですね、その後にすぐ先ほど申しました、12月の31日の大晦日の日に火を、ご神火をですね、鬼火を灯しておりましたけれども、その火を移しまして、で、その火を古代松に移して、粛々と一番大松に火をつけるっていうところが出てくるわけですね、で、その一番大松に鬼火がつくとですね、それに合わせて他の五本も一斉に火をつけるという、ここがまあ一つの見どころになるかと。で、今おっしゃったような、その後が火のついたですね、大松明の前で、舞台の上で鉾面神事っていうのが出てきます。
そこにまあ神様がいらっしゃって。
そうですね、これがですね、ちょっと先ほどからも話しておりますように、鬼世の成り立ちを表しているっていうふうに言われておりまして、いわゆる赤面青面のですね、お二人が対峙しまして、そしてまずは矛を突き合わせて矛を取った、その矛を神殿に持ち去ると言いましょうかね、その次には赤面青面をですね、今度は取り上げる、面取ったとい う行事を行うわけですね、これもまた神殿の方に持っていきまして、で、最後には神剣、まあ刀を脱いでですね、空脱いだっていう形でやるわけですけども、先ほど言いましたように、一番最初の矛取ったという仕草ことをやる前にですね、やっぱり池のこう深さを表しているであろうというような仕草とかがですね、行事の中に入った前に、その辺がまあ先ほどから言っております、まあ、鬼世の由来起源を表しているっていうふうに言われているところです。
で、その大松明の火を浴びながらの、まあ、火の光を浴びながらの、まあ、そういった行事も合わせて楽しむと、より鬼世が深く知られるわけですね。
そうですね、やっぱりちょっとこうご存知のことをですね、見ていただくのと、全然知らなくて見るのとではちょっと状況が違ってくるかと思うんですね、でやっぱりこの鬼世っていうのが非常に今まで、秘伝みたいな形で、やってきていたものですから、ようやくこの頃ですね、そういう話がですね、まあホームページだとか、そういうインターネットとかでそういうやつで伝わって、少しずつは拡散し始めて、まあ私ども大変嬉しい思いをしております。
そうなんですね、まあ、でも私も鬼を何度もお邪魔したことがあって、大松明に火がつくときはもう真っ暗な境内がシーンとなった後に高校と火がついていく、様は何度見ても心が洗われるんですけども、この炎を見ているとですね、こう大そかな感じもありますが、この鬼をが持つ魅力ってどんなところでしょうか？
そうですね、今おっしゃったように、まずはその裸衆、裸若衆の勇壮さ、この辺があるかと思うんですね、そしてその他には闇を焦がす、その松明から大松明から昇り上がる愚連の炎だとか、あるいはその火の粉だとかですね、もう一つは今申しました面取った矛取った空脱いだっていう、その厳かな古いから伝わってる厳かなその神事、これがある、この辺がもう本当の見どころになるんじゃないかというふうに思っております。
この男衆の方々は大体年齢でいうとどれぐらいの方が多いんですか？
ですね、裸衆はですね大体高校生ぐらいから、うん、なりますけども、実際この行事に関わるということになるとですね、はい、小学生から入ってくるんですね。小学生からシャグマっていうその城内を稽古したり、はい、鬼をこう隠したりですね、はい、そういうところが出てきますから、はい、でもう裸衆はだいたい50、60ぐらいまででしょうかね。それ過ぎると今度は棒頭とか総裁判とかっていうその、はい、まあ、今度服を着てですね、はい、そういう役割が出てくるんですね。はい、
ってことはもうお祭りに携わる小さい子から世話役の方まで、もう本当大善寺地区の男衆は皆さんそれぞれ役目になって参加されているわけですね。
はい、本当にこの古からの古い行事ですね、うん、それを核としたこの大善寺高校の住民、うん、そしてまた玉垂宮お宮がですね、うん、一緒になって、連綿とこの引き継がれている、うん、この行事、それにまあ携われる、うん、あるいは関われ、うん、この辺が校区の誇りじゃないかというふうに思います。
そういった地域の皆さんの心意気も合わせて感じられるとなおいいですね。この迫力はもう見に来ていただいた方にしかわからないと思いますので、今回も多くの方に集まっていただきたいと思いますが、鬼を楽しみにしている方はもちろんですが、まだ見たことがない方にも岡会長からメッセージ最後に伺ってよろしいでしょうか？
はい、本当古代からの伝統、それから非常に古い歴史、そしてまたこの壮大な火祭りの絵巻といいましょうかね、そういうのがあって、また裸若衆と大松明の炎が織りなすこの勇壮さ、この辺がやはりこのお祭りの すごさだろうというふうに思っております。皆さんのですね、見に来られた皆さんの心を揺さぶるに十分な鬼じゃないかというふうに思っておりますので、ぜひ一度ですね見ていただいて感動していただければというふうに思っております。
はい、この時間はいよいよ1月7日に迫ってきております大善寺高校を代表するお祭り鬼について、鬼を保存会の岡会長に伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いしておきます。
いやー、やっぱり大善寺は鬼をですね。またね、お話を伺うと本当に一つ一つ神事が大事に執り行われておりましてね、国の重要無形民族文化財になっているということなんですけれども、やはりこう地元の皆さんが代々この行事をね大切に執り行ってきた、そして今があってというのもね、なんだか本当にすごいつながりを感じますし、はい、素晴らしいなというふうに思いました。もうね、神事としては大晦日から始まっているということで、1月7日の夜に大松明がもう本当にね高校と上がります。はい、いやいやいや、ぜひねまだ見たことない方はお出かけになっていただきたいと思います。 We Love 校区プロジェクト大善寺校区特集をお送りしております。今回は1月7日に開かれる大善寺玉垂宮鬼夜について、鬼夜保存会の岡会長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。さて、明日金曜日は最終日となります大善寺小学校の校歌をお送りします。